じゃあまあ、ここら辺から話ば出しますか。
はい、そうですね。
はい、B サイド第2回目ですけど。
これ1回目の時第1回目とかも言ってないんだよ。
もうそういうのいらないんじゃないです
うん、なる
か。
ほど。
台本もなしだか
ないもんね、全然。
ら。僕はね、今日は、今、ロサンゼルスにいるの。
おお。
なんか出張だったんですけど、なんです。あ、まだ出張中なんですけど、なんか本当は、もうちょっと B サイドは今週諦めようかなとも思って、なんか思ったより評判いいですよね、我々が。
ああ、そうですね。ツイッターで結構つぶやかれてるのを見て。
そうそうそう。ちょっとね、これを見たら、やらざるを得ないか。やらざるを得ないって言うと変ですけど、ぜ
や
ひ
る
や
気
りたい
が
な。はいはい。
湧き起こってきたという。
感じですよね。そうそう。あとね、なんか、今日は、久々に、iTunes のレビュー紹介、最近ずっとっていうか、いつからやってないかを調べてみたんですけど、
はいはい。
多分、去年の10月ぐらいからやってないですね。
ああ、そんなになる。
そう。それで、まあ、それもこの B サイドはそういうのを賞にすごいいい機会だと思ったので、
おお。
まあ、その紹介もしたいなと思ったんですけど、なんかね、ここ数週間で、ここ数週間っていうか先週ぐらいからちょっとコメント、レビューが増えたんですよ。それがね、結構 B サイドに言及されてることがあって。
紹介するにしてもね、あんまり良くないレビューばっかりだと、ちょっとこっちも読んでて凹むんで。
そう、カイさんのようなメンタルの強さが我々二人にはないですか
弱い。弱すぎる。
うん、僕は基本的に褒められて育つタイプだと一応みんなに言ってるんですけど。
ああ。
本当
褒め
か。
てくれ。
そう、
褒め
褒め
ててくれ、
ほし
高
い。
専を。
そう、褒めてほしいだけですけど。そうそう。だけど、まあ、という感じですけど、なんか松尾さんがネタがあるって
台本もないけ ど。
はい。
うん。あ、そうそう。あのね、さっき、雰囲気メガネの、主催者というか、パリミキの、
は
ミキホールディングの、河村さんから、連絡があって、雰囲気メガネ。
い。
僕が普段つけているクレイジーなメガネ。
はい。
ピカピカ光るやつ。
はい。はい。
あれのドリキンの文が、送りますと、連絡。
おお。ついに来ましたね。
そう。で、とりあえずそのまま、サンフランシスコに送るわけにもいかないんで、僕の方で一旦貯めといて、
は
で、ほら、どうするかとか、
い。うん。
いろいろあるじゃないですか。
は
まあ、そのままでもいいのかもしれないけど。
い。うん。
だから、それを、まあ、今度ドリキンが来日した機会に手渡しするという感じで、いいかな。
そう、せっかくだからちゃんと同意入れたいなとは思ってるんですけど、
うん。
あれって同意入れようと思ったらレンズ、あれ松尾さんどうしたんですか？
僕はね、届いてから1週間ぐらいかけて、パリミキに持っていくと、どう入れてくれるんで、
うん。
まあ、多分そうじゃなくても大丈夫なところはあると思うんだけど、パリミキならとりあえず大丈夫という話なんで、そこに行って入れてきました。
おー。うん。あ、いいですね。じゃあ、まあ普通にパリミキに持っていけばいいのか。
うん。ほら、まあ、あらかじめ処方箋とかあると、多分、そこで視力検査とかしなくてもいいから楽なのかなっていう感じはあるけど。
僕はね、むしろ、実はこの間日本に帰った時にも一回メガネ作ったんですけど、
おうおう。
最近はね、もう、今あるメガネと同じ度にしてます。なんか、結構いくつかメガネも、なんていうんですか、ストックしてるんですけど、ストックって変だけど、
おう。
なんかほら、測りに行く、作るたんびに測ると、それなりに度が変わるじゃないですか。
ああ、そうですね。
そうで、まあやっぱり毎回やった方が、その精度が上がるかなと思ってたんですけど、なんかその若干、なんていうんですか、違う度のメガネを付け替えてると、結構なんか目に負担があるなと思って。
ああ、なるほ
う
ど。
ん。なんか慣れないだけだと思うんですけど。だから、うん、最近もう、まあ僕そんなにそもそも、 視力自体悪くなくて、乱視だけなので、
お
そう、もう同じでいいやと思って、
うんうん、
毎回同じにしちゃってるから、そういう意味では、でしかもまあ、そんなに度がないから、大体なんかあるじゃないですか、その場で作れますよみたいな、最近の、ゾフとか、
はいはい。
ジンズ PC みたいなところで作ったら、うん、もうその日にできちゃう感じだから。
それはいいっすね、うん。僕の動画きつくて、いつも頼まないといけないんですよ。
そうですよね。
うん。超圧縮じゃないとダメなんで。
そう、僕はもうなんか一番安い、全然、なんですか、平面レンズとかじゃなくても、まあ特に違和感ない。っていう意味ではいいです。
おしゃれのためにこう付け替えるみたい。
いやいや、それはね、ま、いやなんかそれ、これすっげえアホな話で、なんかまた自分のアホさをさらけ出すようなことで出す、恥ずかしいんですけど、今年元旦に、
うん。
なんかふと、なんか俺メガネなくても生きていけるんじゃないかって急に思ったんですよ。
また例の気まぐれの。
そうそうそう。いや、っていうかその、
思いつきが。
っていうかその僕ぐらいのメガネ目の悪さだったら気合で直せるんじゃないかなと思って。いや、
あ、視力はどのくらいなんですか？ちなみに
視力はね 1.0 くらいあるんですよ、両目。
え、じゃあ必要ないじゃん。
だから
な、全然必要ないじゃん。
メガネしなくても全く字が読めないとかことは何もないんですよ。うん、ただその目が疲れやすいっていうかすごい疲れるって思って、でもそんなのなんか、慣れじゃんとか思って、ちょっと気合が足んないだけじゃんと思ったんですよ。それで、なんか元旦の日に、まあ正月なんか3日ぐらい休みだったじゃないですか。
はい、
で思い立ってメガネをしないで1日生活してみたら、
うん、
もう次の日めっちゃ疲れて、
あ、
そっからね、三が日の休みがね、ほぼ体調悪かったんですよね。だから、
やっぱ目は来るもんね。
そう、目は来る。で、それが、まあもちろん慣れてないから、慣れればいけるのかもって思ったんですけど、ちょっとこの、なんか、慣れさせるの、動力辛いなと思って。っていうね、すげえアホなことを元旦からやって、しかもめっちゃテンション低く下がったから。
でもほら、前もクワイエットコンファートの話をしてた時に、
はい。
やっぱり視力にしろ、聴力にしろ、補正するから、
そう。
その補正を脳内でやっちゃうと、その分負担がかかるよねっていう話してたじゃないですか。
はいはい。
その乱視が入ってるっていうのは、それを補正するために結構無理をしてて、
うん。
その三が日に。その負担が来てるとかいう感じなんで。
いや、それは本当にその通りじゃないかなと思いますね。結局読めるんだけど、文字も読めるんだけど、思ってる以上にすごい、その神経は使ってると思うんですよね。
ああ。
うん。
そうか、キャプチャーの、あれ、謎解きをずっとやってるみたいな感じの。
ああ、なんか、ウォーリー探してる状態。わかんないけど。うん。だから、そう、まあね、それもなんか鍛えればっていう気もしないんだけども、でもこんな何十年もメガネしちゃって生やか、なんか甘やかされた目に、それが通用するのかなとか。ただやっぱりメガネがないで生きていけるって素晴らしいことじゃないですか。なんかね、それは魅力的ですよね。
で、ほら、メガネをするんだったらやっぱりそこに何かアクセントが欲しいじゃないですか。
はい。
で、ピカピカ光った方がいいという。
もうね、でも僕、ちょっと松尾さんが雰囲気メガネで、街を歩いてる、青山通りを歩いてる姿を想像するにつれ、
うん、
俺に行けるかなっていうちょっとね。
で、あれですよ、子供に指さされるんですよ。
サンフランシスコでそれやると、
うん、
子供どころかもうすごい話しかけられる気がするんですよね。
ああ。
まあ、いいんだけど
、うん。
結構めんどくさそうとか思いながら。
あ、英語説明をちゃんと頭の中に入れてからいかないといけないです。
ああ、確かにね。
うん。
まあでもそういう意味ではプロモーション的にはいいかな。
うん。そう、だからドリキンに送るという
。はい。まあでもせっかくの機会ですからね、ぜひ使ってはみたいですけどね。
ちなみにこの、あのドリキン分の雰囲気メガネは、
はい、
あの僕がじゃんけん大会で勝ち取ったやつですよ。
そうですよね。
そう。
うん、そういう意味では、ありがたく使わせていただかないと。ちなみにこの雰囲気メガネはもう、あの、一般に販売されてるんですか？
いや、一般販売じゃなくて、あの、幕開けっていうクラウドファンディングの、
はい、
バッカーというか、応募者のみ。
あ、で、そこではもう、だから一般の、あの、幕開けで出した人には届き始め
て。そうそう。全員届いてるぐらいだと思う。
お
ー。で、僕らより一足先に来てた人たちがいたんだけど、それはあの、うん、色を指定して、まあ、指定してくれっていう、あの、通知が来てたんだけども、それにちゃんと応じて、色をしていた人、
うん、
していた人には、もう早めに届いてて、で、僕らはその辺をこう、サボってたんで、
うん、
最後の方になっちゃったけど、それでももうみんな届いてると思います。
う
ん、
どうですか？実際使ってみて、
うん。
あの、まあ、子供に受ける以上に、なんかこう、ノーティフィケーションやっぱり来ると便利とかありますか？
うん、ノーティフィケーションは便利なんだけど、多分アンクスの仕様、
うん、
アンクスというそのアップルのノーティフィケーションの、あの仕組みあるじゃないですか。
はい。
まあメールとか、あの、SNS とかから来たら、それを、あの、例えばビジネスとか、ソーシャルとか、いろいろ分類して、そのノーティフィケーションが、そのデバイスに届くような仕組みが、アンクスっていうのがあるんですけど、
はい。
これがね、なんか届いたのか、が何なのかっていうのを、
うん、
後で iPhone で履歴で見ることが、なんかできてないような気がするんですよね。
あ、じゃあ、なんか光ってるけど、後でこれ何だったっけって思った時に、
そう。
確認が難しい。
うん。で、その辺がちゃんとしてるのかしてないんだかが、ちょっと今一つわかんなくて、
うん。
釈然としないものがあるんですよ。
なるほどね。
うん。で、その光のパターンとか、
うん、
色とか、あとビープ音がつかないとか、リピートするとか、その辺で各カテゴリーごとに細かく設定はできるんですよ。
はい、
雰囲気メガネのアプリの中で。
うん、
で、それを設定して、その、でこういうパターンだったらこれかなとか、その、フェードしたりしなかったりとか、その辺をちゃんと覚えてればいいんだけど、頭悪くてそれを覚えられなくて。まあ、その辺をうまくできるといいのかなと思う。
なるほどね。まだまだちょっと使いこなしに時間がかかるって感じですか？
うん。だとね、その、青山通りだと、その、指さされるだけで済んだんだけど、うちの近所で夜中にやったら、人が避けていく。
っていうか、夜は相当インパクトありますよね。
そう、夜にやってたら、あの、モーゼのように、ガバーンとこう、海が開けていくような。
ちょっと勇気
いるな。やっぱり近寄りたくないですよね。
まあそうですね。まあ避ける人の気持ちはわかりますけどね。まあちょっと楽しみですね。そういう意味では、あの、買ったものというか、はい、ガジェットシリーズでは、あの、矢作さんの回で、矢作さんがあの、おすすめしていたというか、あの、使われてていいって言った、あの、ネタとも。ネットアトモスフィア、
うん、
のあの、室外機っていうんですか、あの、室内と室外の温度とか湿度とか CO2 濃度とか測れるってやつ。あれをね、僕も注文しちゃいました、ついに。
おー。まだ届いてない？
ね、あの、サンフランシスコには届いたみたいですけど、今、出張中だから手に、あの、設置はできてないんですけど。
うん。でもほら、前回話した時には、サンフランシスコあんまり気温とか変わんないから、
うん。
いらないんじゃないのとか言ってたけど、なんで？
いや、あのね、そうそう、それはもう、グッドクエスチョン。なんか、台本あったのかっていうぐらいグッドクエスチョンなんですけど。いや、ここ本当にないんですけどね。
うん。
あの、そうそう、あの、矢作さんの回を聞いて、ツイッター見てたら、あの、それを聞いて買われた方がいたんですよ。
ああ、僕も見ました。
はい。それで、あの、CO2 の濃度とかが分かって、あの、結構その家の中の空気が悪くなってくると CO2 濃度が上がってくるから、どのタイミングで換気した方がいいとかが分かっていいみたいなことを書かれていて、 それはね、まさに僕欲しいなと思っていたことで、その家の換気って、なんか、今すごいこう、ね、適当にやってるんですけど、
うん、
特にあの前、その時にも言ったかもしれないですけど、うちあの、なんちゃって暖炉みたいな、あの、本当の暖炉みたいな、薪をくべる暖炉っていう、見た目はそういう暖炉で、薪みたいなものもダミーで置いてあるんだけど、実際には中に、あの、ガスで火が灯るっていうか、本当ガスコンロ、でかいガスコンロみたいなやつなんですよ。で、それで暖房をつけてるんですけど、やっぱりあれってすごい空気が薄くなるんですよね。
うん。
で、まあもうちょっと暖かくなってきちゃったけど、この間はうち本当寒くて、それを一日中つけてると、あの、本当にちょっとぼーっとしてくるんですよね。
ああ。
で、やばいやばいと思って換気しなきゃって思うんだけど、
うん。
もう僕もなんかやってるとずっとそれにもう夢中になっちゃって、そういうこと忘れちゃうから、なんか気づいた時には、あの、ちょっと頭がぼーっとするとか、頭痛がするみたいな状態になっちゃってて。
で、そうするともう自分で判断とかもできなくなっちゃうね。
そうそうそうそうそう。で、後で、なんか疲れたってなるんですよね。だから、このやっぱり CO2 濃度が測れるっていうのはすごいいいなと思って。
ああ。
うん。
そっか。できるだけ快適でいた方がいいわけですからね、その辺は。
そうそうね。やっぱり空気は重要だよな、と。この年になってくると思うわけですよ。
ああ。
なので、なんか、そう、本当に買われた人のフィードバックを見ながらっていう感じですけど。
うん。で、その、ほら、あの、換気するっていうのは自動化はできないですかね。
そこもね、本当はしたいですよね。なんか、次のステップですね。あとはね、実はネストも真剣に買おうかと考え始めてはいるんですけど、う
ん、その機能はネストにはないのかなとか思ったりしちゃった。
そうね、ネストはね、なんかあの温度計2種類ネストってあって、
うん、
あのメインのプロダクトは温度計とあとあの煙センサーみたいなやつ。
ああ、その後で買ったやつでしたっ
け。はいはい。僕買ってないです。そうそう、あ、買収したって、あ、ネストが買収したってやつ。
そうそう。
あれって、あ、あの、スモークセンサーは後で買収したのかな？もしかしたら、あ、なんかあの、ドロップカムってあの、セキュリティカメラは買収したんだけど。
そっか。これ違うのか。
最初の2個は最初からあったような気もしますけど、ちょっとあまり詳しくないけど。
最初はサーモスタットだけだったような気がしたんだけど。
あ、それはそうかもしれない。
うん。
で、そのスモークセンサーも入って、で、スモークセンサーはその CO2 ではないんですよね。なんかカーボンオキシなんとか、なんだっけ。あの、本当に煙的なものとかだと思う。
ああ。
あと、うん。あとあの、排気ガス的なものだったかな。なんかちょっと違うんですよね、CO2 とまた。違いそうだったんです。なので、まあ、両方あるのがいいのかなとは思うんですけど、とりあえず僕が気になったのはやっぱり CO2 かなと思って。
ああ、
うん。
とりあえずこれであれですね、スマートホームまっしぐらな感じですよ。
まあそうですね、うちそもそも電気は全部、今んとこ iPhone でコントロールしてるから。
ああ、あれか、フィリップスの Q。
ね、うちはね、Wii 持ってあのベルキンのやつですね。
ああ。
はい。あの、電源のスイッチですね。
あ、スイッチの方か。
はい。
あの、明かりそのものじゃなくて。
はい。あの、根元から切って電気代を節約するっていうすごい。
うん。
待機電力を切るから。
ここもバッテリー、コントローラー、ドリキンの。
はい。ツボですね。
さすが。うん。
はい。なんでちょっとネタとも、トークも、近日本編でできるかな。
うん。
あとね、もう一個、さらに、いや、なんか、相変わらず物欲止まってねえなって自分で冷静に考えたんですけど、
うん、
あの、今ね、もうほんと昨日ですよ、すごい後悔したのは、あの、デルの新しいノート PC で、XPS13 インチって、やつがすごい話題っていうか、一部で話題なんですけど、知ってます？
うん。いや、あの、すごい盛り上がってたのは覚えてる。
はい。
の、スラックなんかで。
そうそうそう。これね、で、あ、これマジすごいんですよ。デルの PC って、うん、てか、デルってすごい最近、この、今までのオフィス用ダサかろう なんか、どんくさかろう、デザインいけてない。
めちゃくちゃ言ってますね。
いや、でもそういうイメージじゃないですか。ただ安いだけみたいな。っていうところから、すごいイメージを転換しようとしてるじゃないですか。
いや、でもほら、この XPS って、デルの中でも、一応ハイセンス、スタイリッシュなラインナップだったような気がしたけど。
でもほら、昔はそんなものに説得力がなかったわけですよ。
うん。
でも今は本当にそれが説得力が出てきてて。
うん。
で、これ、なんかほぼ 4K に近いんですよね。3200×1800 ぐらいのディスプレイ解像度があるんですよ。13インチに。
うん。
だから本当に、いくつだったっけな。PPI で言うと、かなりでかいんですよね。なんかレティナディスプレイ的な。で、かつ、Core i7 とか Core i5、ま、の普通のその、しかもブロードウェル時代の第5世代かな。今一番新しい、Core i7、Core i5 とかの4世代か。4世代目の、Core i5 コアが乗っていて、で、SSD も、まあ、2ゴロとか128とかあって、みたいな。その、スペック的には普通の PC なんですよね。で、そうね、ほぼね、完璧なんですよ。もちろん USB3 とかもあるし、AC アダプターもちっちゃいし、で、そうそう、最大の売りが、ベゼルが、液晶の脇のベゼルがほぼないんですよね。
ああ。
で、5ミリとかなんですよ。だからこれ13インチの、PC、ノート PC だって言われてるんだけど、フットプリント的には MacBook Air 11インチぐらいだって言ってるんですよね、デルの売りは。そう。3200px×1800px の13インチっていう。
うん。
状態なんですよね。DPI がないな。そう。
じゃあ世界最小13インチノートっていう。
そう、276ppi だから本当レティナですよね。
うん。じゃあ、これ古いやつじゃん。うん、今見てるんですけど。
はい。
デルのサイト。
そう。
XPS の13っていうのは、
なんかね、古いバージョンと新しいやつがある。New XPS 13インチってやつ。
うん。
で、なんか日本だと、フル HD の 1920×1200 の、解像度サイズしかもしかしたら出てないかもしれない。
うん、
1920×1080 のディスプレイサイズしかまだ出てないのかもしれないけど、US だとこれがその 3200×1800 のしかもタッチパネルのディスプレイのやつが出てて。
あ、そうか。日本のはないですね。
ないですよね。
うん。
そう、これがね、しかもすごいんですよ。それで、だから13インチの液晶で、11インチサイズの、フットプリントで、うん、Core i5 乗ってて、8ギガメモリー積んでて、128ギガの SSD で、お値段が、1299ドル。
うん、
そんなに高くないというか、むしろ激安い。
うん、
そのスペック考えると。で、Core i5、Core i7 とか、ストレージを2頃とかに上げても、1500とかそのぐらい、1500ドルとかなんですよね。で、これがすごいなぁと思ってて。でね、いや、そうそう、前置き長くなったんです。これを昨日、もう、ご飯食べてて、出張の帰りです、帰りっていうか終わって、ホテルでご飯を食べてた時に、これいいんだよなぁとかいう話をしてて、アマゾンで見てたら、そのまさに欲しい、専用、Core i5 の、そのハイレゾディスプレイのモデルなんだけど、SSD だけ2頃にしたって、普通、標準だと128なんだけど、それを2頃にしたっていうカスタムモデルが、普通だと1499ドルなんだけど、それが1299ドルであったんですよ。アマゾンに。200ドル安いぐらいで。
お
で、カートに入れて、いや、これだよ、とかって言って、買っちゃうか、みたいにすごい盛り上がってて、まあ、その場ではさすがになんかご飯中だったし、なんか全部入り切るっていう勇気がなくて、まあ、そこはカートに入れて盛り上がってたんですけど、 で、その後部屋に、ホテルの部屋に戻ったら売り切れてたっていう。
あ、俺もうそれ想像できた。
そう。
そう、カートに入れたっていう時点で想像できた。
本当ですか。そう。もうそれ昨日から悔しくて、
うん、
そっからずっとなんかアマゾンリロードしてんだけど、もう全然出てこないし、まあそもそも在庫がある他のショップ見ても、あのプライムで出荷してくれないし、値段も200ドル高い。でね、一回その安いの見ちゃったら、なかなか手が出ないじゃん。で、デルのサイトだと、シッピングが、まあ3月になっちゃうんですよね。3月3日とか書いてある。だから相当売れてるみたいですけど。っていうね。
あの。あ、で、これ、その、型番とか言うときには、デル XPS15、2015モデルって言った方がいいのかな？
XPS、サイトには New XPS13 って書いてます。
うん、そんなアップルみたいな。
わかりづらいですよね。
うん。
そう、で、これしかも、デザインもそんなに悪くないんですよね。
なんか MBA の MacBook Air の代替として使っても十分な感じ。
そうそうそう。だから、本当にさ、あの、デル自身もこれはなんか MacBook Air の対抗で13インチだけど10、サイズ的には11インチだし、みたいな。あとはそうそう、これバッテリー15時間持つとか言ってんですよね。
うん。
で、そう、AC アダプターもすごいちっちゃいし。
で、今 US のレビュー記事読んでんだけど、
はい、
それに、There is no need to buy a MacBook Air and install Windows just to get a good looking という。
まあそうです。
うん。
まあだから、まあ、あの、期待すべくは、その次に出ると、出る言われてる MacBook の12インチだから。
あ、またダジャレを言おうと。
出るだから？
おじさんはもうそういうところは許しませんよ。
いやいやいや、僕今自分でも気づいてないって言ってましたけどね。拾えない男ですから。
うん。出る出る詐欺。はい。
出る出る詐欺。そう。出るだけに、アップルだけどね。
はい。
まあいいや。ちょっとね、もうほんとこの手の返しは僕には全く思考が停止する。
いやいや。別になくて。
また怒られてしまうけど。そう、それで、そう、その、ね、デルデル言われてる12インチの MacBook が、まあ、もうこうなったら望むべくは少なくともこのスペックでは出てほしいなと。思うけど、この3200とかのディスプレイって本当に出んのかなとか、ちょっとレティナ的には、あの、解像度比率がちょっと変わる。あの2倍かける2倍じゃないんじゃないかな。と思ったりとか、まあ、あとはそうですね。15時間バッテリー持つのかなとか、なんかいろいろ。
まあ、キーボードレイアウトとか、そのパッドとか見ても、これまるで MacBook ですよね。
そうそうそう。でね、僕あと YouTube をすごい、その後で比較 YouTube とかも昨日からずっと見てたんですけど、あの、我々頃はチャットでも話題になってたのは、Windows どこまで行っても使えないよって言ってる最大、もう今となっては、なんか Windows に一番乗り換える最大の障壁って、あのマウスっていうかトラックパッドがやっぱり使いにくいっていう、話をしてたじゃないですか。
う
ん、
はい。
なんか同時多発的に別のところでも全く同じ話を僕はなんかここ数日同じようなことをチャットで話してたんですけど、
うん、
やっぱり多分みんなそこがすごい、なんだかんだ言って引っかかってて、
うん、
昔はね、フォントの綺麗さとかもあったけど、まあ、だいぶそこはその、こういうハイ DPI な、レティナ的なディスプレイになってくると、
うん、
まあ、その差は減ってきて、本当に最後そのトラックパッドとかマウスの動きとかそういったところが引っかかるよね、みたいな、使いにくいよねっていう話になるんだけど、このデルのやつは、の YouTube のレビューとか見てても、なんか気になんないとか言って、あの、MacBook 並みだみたいなことを結構ちゃんと言ってるんですよね。そこを明言してるんですよ。うん、なんかトラックパッドの動きもすごい。
ああ。
なんかバージかなんかのレビューでもそれを言ってました。
トラックパッドのその、スクロールの向き逆にできると、いうのはできるんだっけ？
それもできますね。それはね、今時できますよ。あの、サーフェスとかでもできる。
ああ。MacBook っぽくできる。
ただ僕はどちらかというと全てをま、昔ながらの方に戻しちゃいました。
ああ、Mac の方を設定変えちゃった、
うん。なんかちょっと、ダークサイドに落ちてる感じはありますけど。
確かに、
うん。そうそう。ただ、そう、っていうのがあって、これはすごい気になってるんですよね。
うん、
ただ、ま、今、その YouTube をいろいろ見てたら、どうもこのフットプリントがほぼ、サーフェイスとも一緒なんですよね。
うん。それがね、よくわからない。その、サーフェス持ってるのにこれを必要とする理由ってのは。
いやー、それは物欲ですよ。いや、そう、それもおっしゃる通りで、これサーフェス持ってる人にはいらないよなっていう。
うん。
まあ、一つあるのはバッテリーの持ち。
うん。
でもまあね、っていう。
うん。
キーボード取り外せないしねっていう意味。あとは画面の解像度ですね。
これタッチにはなるんですか？
タッチにはなります。その、高解像度のやつはなる。何ないモデルも選べますけど。だからね。っていう、まあ、昨日今日のその、まあ、ただもうなんかちょっと縁がなかったなと思って。
うん。まあ、まあ、買えないかもしれないね、みたいな感じですかね。うん。
まあ、言っても Surface Pro 4が本命かな、僕の中ではとかいう。あれはあるんです
けど。出るかどうかわかんないけど。
まあ、出るは出るでしょ。っていう、そうそう。あとはなんかやっぱり、まあ同じように、まあこの多分出るが話題になったのは、呼び水としてバイオ Z。
うん。
うん。なんかバイオ
Z。バイオ Z が出たけど、やっぱ高いよねっていう話から、
うん、
じゃあ安いのあるよみたいな感じで XPS13。
そうですね。
2015が出てきた。
そうそうそう。
ほぼ同じタイミングだった。
まあ、XPS 自体は去年も出てるんですけど、
うん、
年末に。ただ、なんか、そうそう、本当に、バイオのおかげで、我々の中ではそう盛り上がったっていう感じです。
ああ、なるほど。
この、でもバイオ Z はどうですか？
ああ、僕はね、Windows マシンはいつもコストパフォーマンスを見てしまうんで、
うん。
それかすごい、コンパクトというか、ほら、僕らみんなバイオは好きだけど、バイオ P、バイオ C1。
そうですよね。
うん、こっちの方なんで、
うん、
Z じゃないよなぁ。買うなら。
まあ、Z 買うんだったら、正直 MacBook 買っていいかなっていう。
うん。
感じはない。
MacBook Pro ですね。
MacBook Pro。そう、結局 Windows を使ってる理由って、そのハードウェア的にどうしても Apple のハードウェアでは得られないものにやっぱり僕とかも価値を得てて。まあそれがその、こうタッチカバーみたいなもの取り外せて、かつ発熱しないキーボードだったり、絶対的なこう、薄さだったり、まあまあ薄さは MacBook Air も薄いけど、あとはそのバッテリーの持ちとか、そういう、まあ結構ハードウェアね、ギリギリまで。なんか頑張ってみるみたいなところですよね。そういう意味ではまあデルのやつはまあ新しく出る MacBook がどこまで追いつくかわかんないけど、まあ今あるものに来るものには今あるラインナップの MacBook にはないものをいっぱい持ってるので。
うん。でほらあと C1 っぽいっていう意味だと、
うん、
ASUS の チー でしたっけ？
はいはいはいはい。キってやつ。
キーっていうのあれ？
なんか気候の木みたいな感じですけど。
CHI。
はい、CHI。
で、これがその横長スタイルで、
うん、
ちょっと P の進化系かなみたいな。
そうそうそう。
感じに思えるっていう技術をちょっと見たことがあるんで。
うん。
あ、そういうのもバイオとしては出してくれたらいいのになと思いました。
そうそう、そっちにも本当僕らは期待したいですよね。まあ。ただ、まあ本当冷静になってみると、そんなに Windows マシンいっぱい持ってどうすんだっていうね
。まあね。
まあ Surface で全くこと足りてるんですけどね。
で結論としては、フォーマッチと。
まあ、まあ本当の期待はやっぱり MacBook がそろそろこういう世の中の流れを見て、
うん、
重い腰を上げてくれるっていうことが一番ですよね。 まあそこが。
MBA 持っててもそんなに今自慢にならないから自慢になるような、うん、この見た目かっこいい高機能なものでどうやりたいと。
そうですね。まあなかなか難しいですね。ただまあ一つあるのはその CPU、インテルの CPU がこうブロードウェルとかになっただけで、このデルの XPS13 インチみたいなスペックにどこまで近づけるのかですよね。
うん、
でバッテリーの持ちとかは、まあ CPU 変わっただけでだいぶ変わるだろうし、とかいうのはありますけど。まあ、悩めるお年頃ですね。
でまあ、まあしばらくは Amazon ウォッチして、そう。いきますか。
まあでも、ここに来てなんか PC でこんなに盛り上がれる自分がちょっと嬉しかったりはしますけど。だってほら、もうここ数年タブレットとかでは散々盛り上がってたけど、なんか PC。
あ、PC?PC
PC
で。普通のノート PC で。はいは
い。あの、Windows 機っていうよりは、その Mac とか PC でもそうなんだけど。
なんか。じゃあですね、次はデスクトップで。
デスクトップまで回帰する気がちょっとさすがにないんですけど。
いや、さらに自作行きましょう、自作。
まあちょっとそれはそれ、興味は出てきてはいますけど。
ただ、ほら、自作とかなった場合にって、今サンフランシスコだと、どういうところに行くんですか？
そうそうそう、そう。
そう。ほら、昔だったらフライズとか行って変えたけど、はい、今その辺もないわけでしょ？
そう。で、その、それそういう意味ででかいニュースがあって、あの、ラジオシャックってあったんです
。はいはい、レディオシャック。
レディオシャック。あれがまあ唯一市内、サンフランシスコ市内に点在しているちっちゃい電気屋さんで、かつ、
うん、
ハンダゴテとか、なんかコンデンサーとか、ああいう自作機のマニアの、まあ PC ケースとかもないけど、でも一応そういう、なんかすごいマニア向け電池工作グッズも置いてあるっていうお店のチェーン店だったんですけど。
まあそれ。マーケットストリートあたりでしたっけ？
はい。マーケットに、てか結構いっぱいあるんですよ。ちっちゃいやつが。で、実はうちのアパートの目の前にもあって。ちょっと電池買いに行くときとか、なんかボタン電池買うときとかもコンビニ感覚で本当に目の前だから、便利だったんですけど。これがね、ついに、
倒産、
ニュースになってましたよね。
うん。
うん。
で、その後の話知ってます？
ああ、なんかアマゾンが買収するかも。
いやいや、アマゾンじゃなくてソフトバンク、というかスプリント。
あ、スプリントが結局買収する。
え、そう、スプリントが確定っぽいですよ。スプリントが店舗の半分ぐらいを、
はい、
スプリントショップにするという。
微妙。なんかアマゾンが買収するかもって話もありましたよね。
あ、それは知らないな。
アマゾンのリアル店舗の出店にするみたいな話。いや、実際、その僕の家の前にあるラジオシャックとか、まあ一回ブログのネタにもしたんですけど、あの、アマゾンロッカーってやつが一時期設置されてて、あの、アマゾンで買ったものをそこのラジオシャックのロッカーに届けてくれるっていう、ことも一時期やってたんで、なんかこう関連はあるのかなって勝手に邪推してたんですけど。じゃあスプリントで買われてもな。
でもスプリントだったらそこにペッパーが来るかもしれないです。
あー、微妙。
ペッパーが応対してくれるかもしれない。
一回ぐらい見に行くのは楽しいかもしれないです。
ボタン電池くださいって言って。
そうそうそう。あのね。でね、それでが、うちの目の前のやつも、だから、クリアランスセールしてて、なんか、全品 50% から 70% オフとかやってるんですけど、そんなに安くしても買うものがなかったって。一応見に行ったんだけど、ただね、なんかちょっとタイミングが悪いっていうか、そのコンデンサーとかの、本当に自作で、ラズベリーパイとか、メーカーズ的な感じで、いろいろ自分で自作、グッズしようと思った時に必要なものいっぱい揃ってんですよ。
じゃあ、ラズベリーパー開けなくちゃじゃん。
そうそうそう。で、だし。
開ければいいだけの話じゃないですか。
だけど、その、で、その、ちょっと使い慣れてきてセンサーが欲しいとかコンデンサーが欲しいって言った時に、必要なものがいっぱいあるんだけど、今の時点で何を買えばいいのかわかんないから、ちょっと困っている。
どこも早く IoT の世界にようこそ。
でもね、別にそれは僕がってわけじゃなくて、この世の中的に IoT の世界が来ようとしているところで、潰れてしまうっていうのは、結構需要と供給のタイミングが悪いなと。
確かに。
うん。
え、これからなのね。
そうそう。ここまで頑張ったんだったらもうちょっと頑張っとけば、もしかしたら時代が来るかもしれないのにっていう、なんかいろいろ遠い目で見てしまいました。あとはなんだろうな。
あとは。
あの、そうそう、プッシュビュレット。
はい。
あの、今日も、あの、会社の同僚に、これなんて読むのっていう話で振ってみたんですけど、やっぱビュレットかな。
いや、ブリットですよ、ブリット。
でも、
ちゃんと辞書見ましょうよ、辞書。
そうなんだけど、なんか、うん、耳で聞こえる感じでは、ビュって感じですよ。ブっていうのが。
うん。それはそうなんだけど、うん、あの、ビュって言っちゃうと、日本語のビュというよりは、あの、ブ。あの、うのつぼまり方が、日本語のうよりも、さらにつぼまるじゃないですか。
そう、だからその、まあ、日本語の発音のカタカナとはやっぱり違う。そもそも違うから、どうマッピングするかの話なんですけど、僕的にはなんか、ビューに近く聞こえるなと思います。
僕は発音記号原理主義派なんで、
うん、
そこは許しませんよ。先生は。
まあね。まあ、で、まあ、ともあれ、あれ、もう、日本ではなんて読むんじゃないかって言ったんでしたっけ、その。
ブレットかな。
ブレットか。まあ、
ブリットかブレットっていうのを、あの、ウィキペディアの弾丸のところで検索してみると。
まあ、そうそう。だから、銃の、そもそも、銃痕じゃない、銃の弾です
ね。弾丸です。
そうそう。その発音っていう意味では、まあ、ビュレット。
あと、ほら、中黒あるじゃないですか。
はいはいはい。
デッキするときに使うやつ、はいはいはい。あれのことを、あの、構成記号とか、その、そういうんで、ビュレットって言うんですよ。それは、うん、そういう読み方をしているという。
スペルも一緒でしたっけ？
同じです、全部、うん。
そうそう。で、まあ、いや、別にその発音記号、発音のネタを掘り返したかったわけではないんだけど、そう、あの、僕は、この、プッシュビュレットが便利だって言ってた話が、あの、スマートフォンのノーティフィケーションが PC で取れるっていうところだっていう話をこの間からしてたじゃないですか。
はい。
で、なんかそこはやっぱり結構そのプッシュブレット的にも押してるっぽくて、今は力を入れて強化してるっぽくて。
うん。
なんかね、昨日か一昨日ぐらいに出たアップデートだと、あの、その来たノーティフィケーションからリプライまでできるようになったんですよ。で、Facebook メッセンジャーとか、LINE とか、あと、あの、Google Hangout とか、ああいうメッセンジャー系あるじゃないですか。
はいはい。
あれで、あの、メッセージくると、今まではね、確か Facebook は Like ができるぐらいは返信できたんですよ。で、他のやつは、まあ、来たことは見え、メッセージが来たこととメッセージは見れるんだけど、実際返信しようと思ったら PC で、例えば Hangout 開くとか、まあ、スマートフォンで開いて返信するって感じだったんですけど、
じゃあ、ノーティフィケーションじゃなくなってきたわけ。
うん、だからもう進化してきてます。
うん。
うん、
あの、Apple Watch って、そのノーティフィケーションじゃなくて、ノーティフィケーションに対する簡単な返事ができたりするじゃないですか。
はいはいはい。
それに近いような感じになってるのかな。
だそういう意味では本当にコンティニューティの、もっとグローバル版というか、そのデバイスに依存しない汎用的なものっていう意味の方が近いかも。っていう、なんか進化が出て、僕の中では結構便利。まあ、ただ、本当にそれチャットで使えるっていうか、本当に来たやつに、簡単に返信するくらいですけど、今はね。
うん、
でも、あの、Facebook メッセンジャーのグループチャットがそれで来て、ちょっと返事できるだけっていうのは、もう僕的には劇的にさらに、そもそも劇的に便利になった上にさらに劇的に便利になったな、感覚はありますけど。
なるほど。
あとね、ネタに書いてないですけど。
うん。なんか手元のメモかなんか読んでます。
そうそうそうそう。あの、これもうほんと10分前ぐらいのネタなんですけど。
うん。
スラックがついに Windows 版のベータクライアント、ベータテスターというか、僕は多分昔フィードバックでベータ、Windows 版のクライアントが欲しいって書いたからかもしれないですけど、突然なんかベータテストに選ばれた感じになって、なんかできたか、ついにリリース、ベータ版というかアルファ版ができたからフィードバックくれみたいなメールがさっき来て、
お
で早速一応この話をする直前に入れてみたんですけど、
でもドリキン自分でアプリ作ってなかったし、
そうそうそう、SLK っていうクライアントを作ってて、まあ今試した限りだとまあ SLK の方が完成度は高いですね。まだ。
自画自賛。
っていうのは、いや自画自賛っていうか今致命的な問題が、今の本家のクライアントではあって。これね、面白いのが、僕はノードウェブキットっていう、まあウェブキットをアプリケーションのフレームワークに使うみたいな、まあ、流行りのフレームワークを使ってるんですけど。
はい。
で、もう一つ全く同じようなことを実現するのに、アトムシェルってやつがあるんです。
お
ー。で、僕、両方で試しに、どっちもプロトタイプしてみて、で、僕はその今のところノードウェブキットを使ってやってみたんですけど、まあ、筋はアトムシェル、アトムシェルってその GitHub が開発してるアトムっていうエディターがあって。
あー。それなんだ。
はいはい。それを使うため、それも、アトムってエディターなんだけど、裏では WebKit っていうか。
あれ、Chromium?
Chromium。Chromium。
Chromium。
エンジンを使って UI を書くんですけど、で、それ用に開発している、まあ、エンジンが Atom Shell なんですけど、で、それも同じようなことができるんですよね。Web ページをまるでクライアントアプリ、ネイティブクライアントのように、実装するみたいな。でそっちでも試してみたんだけど、そっちだと、なんかどっちもなんかこう長所短所があって、なんか悩ましいなと思ってどっちを使うべきかなと思って、僕は今のところノードウェブキットでやってたんだけど、彼らはアトムシェルの方を使ってやって、作ってて、うん。まあ、完成度としては、まだ及んでないな。
自分の判断は正しかったっていう。
ああ、ただそこが別にアトムシェルの方が、その GitHub の人たちが開発してて、しかもその、アトムっていう強力なモチベーションがあって作ってるので、開発のスピードは全然早いんですよね。だから、まあアトムシェルの方がその、進化のスピードは確実に早い。ただ、ノードウェブキットの方が、そういう意味ではちょっとコンサバ寄りだけど、メモリのフットプリントとか安定度を考えると、ちょっとこなれてるかな。だから、今の時点では、あれですけど、ただ、アトムシェルを使う、僕のね、クライアントで最大の今問題は、スペルチェックが効かないっていう問題があって、これで英語のチャットをするときの僕のタイポ率というか、そもそもこう、スペルミスる率が半端じゃないことに今なってるんですけども、気にしなくなってますけど、通じレイヤーみたいな。アトムシェルならスペルチェック実装できるんですよ、ね。とか。まあ、なんかすっげえ細かい話ですけど。で、
その辺のフィードバックは、ライバルであれにも関わらずちゃんとしてあげるわけですか？
僕は、アトムシェルにも、ノードウェブキットにも、なんか GitHub のイシューとかに出たりとか、してて、
うん、
この間も両方にコメントしてたら、なんかクロスリンクされてましたけどね。なんか、ノードウェブキットの人がアトムシェル実装してるのになんでお前実装してないんだみたいな。
裏切り者みたいな。
あ、いや、そうじゃなくてなんかこっちはできてんだからお前もできるだろうみたいな感じで。
ああ。
なんかリンクが参照されたりしましたけど。そうそう。ね、何が致命的っていうか僕はそのワーカーランドで逃げてるんですけど、今の状態でアトムシェルにしてもね、ノードウェブキットにしても日本語のフォントを普通に出しちゃうとボロボロなんですよ。Windows では。これ Windows の問題だと思うんですけど。
ああ。
なんかすごいガタガタなビットマップフォントになっちゃって。で、それを僕は明瞭に置き換えるっていうパッチを当ててるんですけど。それがね、まあ、普通だったら気づかないですよね。特に、英語圏で開発してる人は。で、このバグをどうやって、レポートするかは僕も悩んでるぐらいで、でそれを思いっきり踏んでるから日本語で見るともうフォントが見るも無残な感じになってて、
ああ、なるほど。
で、英語と日本語のバランスもガタガタなので、その時点でちょっとないなと思ってしまう。
トリキンのは CJK でもちゃんといけるんですか？
そうですね。
明瞭にマッピングするんだと、それ以外のは。
いや、明瞭にマッピングすると、多分全部綺麗にいけるんじゃないか。英語とかも特に問題ないです。多分ね、これすごいマニアックな話をすれば、ウェブフォントっていう機能っていうか、そのウェブフォントっていう最近のその HTML の仕様を使ってて、でウェブフォントを使った時にウェブフォントにない日本語のフォント、ウェブフォントで英語を指定してるんですよ。
うん、
で、OS X とかすごい賢くて、英語のフォントを指定してもなければ、平木のとかにフォールバックするじゃないですか。
はい。
で、しかもそのミックスする具合がすごい綺麗なんですよね。
うん。
なんかバランスがすごい綺麗に、ちゃんとそのフォントと平木のと、ベースラインとかも調整して綺麗にレンダリングしてくれるんですけど、Windows がそこまで賢くなくて、なんか変なフォールバックを、変なフォントにフォールバックして、かつ、なんかベースラインとかも全部ガチャガチャになっちゃう。まあ、ちょっとマニアックな話ですけど。
まあ、でも、それが、一般ユーザーに降りてくるかもしれないんで、ちょっと待ってた方がいいかなって。どうですか？
だからまあ、直近では、まあ、これ結構直すの大変だと思うんですよね。
うん。
まあ、とりあえずは、フィードバックはしますけど。
公式が出るまでは、少なくとも SLK、ソリューションがありますよと。
まあそうですね。今のところ公式よりはいいとは思います。まあ時間の問題だと思います。
まあどのみち一般公開されてないわけですよね。公式のは。
まあそうですね。
ベータだった
から。まだベータです。なんでもし Windows を使ってて Slack 使いたい人はまあ今のところ SLK おすすめです。
はい。
安定度相当高いですからね。一部コアに使ってる人がいて、なんか落ちるとすごい勢いで怒られるので。
頑張って。
はい。そのたびになんか、あと、コメント紹介しましょうか、せっかく。
あ、しましょう。
はい。ね。
iTunes の。
iTunes の、一応僕が見散らばけた限り、多分前回僕が読んだのは、2014年の10月22日に、のんののんさんっていう方がくれた放課後ガジェットトークっていうタイトルのレビューが多分一番最後だったんで、
うん、
それよりも新しいものをちょっと紹介していこうかなと思う。
はい。
開きました。
今。ポッドキャストの中のテクノロジーカテゴリーを見ると。
普通に検索した方が早いかも。
いや、その中に、あら、人気作品。
はい。
人気ポッドキャストで、あら、出てこない。あったあった。
はい。
ちゃんと人気作品の中にありますよ。
workspace.fm。
で、これの評価とレビューを。
多分ね、最新の、レビューでそうとかけて。
はい。で、下の方から？
そうですね。真ん中ぐらい行くと、10月29日、29日の、テック系ポッドキャストで一番おすすめ、星5つ、はい、ゲーマー MK42 さんかな？が、評価をくださってるやつが、テクノロジー系ポッドキャストの中で一番おすすめです。わかりやすく解説してくれますし、アメリカの IT 情報、新しいガジェットのことなどを詳しく知ることができます。昔スティーブ・ジョブズと一時期仕事をしたことがあるという方、かっこ名前、お名前忘れましたって、モダシンさんですね。がゲストで来た時は貴重な話が聞けてとても興奮したのを覚えています。できればまたその方のジョブズ話を聞きたいと思いました。その他のゲストの方も毎回興味深い話を聞けてとても参考になります。音量がどうのと言っている方もいるようですが、毎回。
音質ですね。
あ、音質がどうのと言っている方もいるようですが、毎回とても聞きやすいと感じています。居酒屋会だけは全く聞き取れませんでしたが。
全くか。
収録時間がどれくらい長くかかっているのかわかりませんが、毎回1時間ぐらいにきちんとまとめてくれていて、イメージしやすいようにテーマごとに写真、画像を変更してくれているので、とても聞きやすくわかりやすいです。長くなりましたが、テクノロジーポッドキャストの中で一番おすすめです。
はい。
ありがたい。
ありがとうございます。前回は2時間超えましたが、ありがとうございます。
そうですね。今日も、これ30分に、B サイド30分にしようつってて、これ1時間コースですよ、ね。てか1時間、こう1時間超えるとね、やっぱり編集コストが高いなっていう、ことを感じましたけど。で、まあ、じゃあちょっとサクサク紹介していきますけど、結構溜まってしまったので。2014年11月4日のレビューで、スポンサードってこうなっちゃうのかな。残念ながら星一つ。これはキッシンジャーさんからいただいたんですけど、ペッパー界で今までの高評価が台無しになった感じ。1位になると寄ってくる関係者も増えるのですねっていう、以前もらったレビューで、星一つをいただいた中に、最近そんなことないよって多分僕らが、ちょっと言い訳っぽいことをしたんですよね、前に。そしたら、追記をしてくださったんです。で、その追記で、61回でのレビュー紹介を受け、再度聞き直してみました。やはり評価は低いままです。何が気になったかを明確にします。レビューは開発者を目の前にしてやったら中立性を保てないのではという印象を拭えないです。ベタ褒めではないけど、問題点の指摘も少なかった気がします。多分上記のレビューを書く気になったのはここの部分です。タイトルに書いたスポンサードについては、レビュー本文、タイトルの流れで書いたことによる追伸みたいな内容で、実際にスポンサードを受けていると断定しているのではなく、もしスポンサードされるとこうなってしまうのかなという意味です。僕らペッパーもらってないし発言は、もらっても置き場に困るだろうなと思いながら冷めて聞いていました。出演者自身が楽しかったことは、聞く側の高評価には必ずもつながらないものだと思います。逆に言えば客観性をうまく演出すれば、スポンサードを受けても高評価を得られるのかもしれません。リビルド FM と並んで毎回聞いています。編集の刈り込みは大変助かります。これからも続けてください。ソフトバンクやペッパーについて特に好き嫌いはありません。ということで。まあ、厳しい評価をいただきながらも毎回聞いていただけてるっていうことで。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがたいですよね。
はい。
まあ、なかなかこの、いただいたコメント自身には、まあ、おっしゃる通りだなと思うところもありつつ、
うん、ただね、一言言わせていただくと、うん、あれはレビューではなくて、まあインタビューみたいなもんなんで。
まあそうです
ね。おっしゃるようなレビューという、レビューの客観性というものとは違うということは分かっていただきたいなと思いますけど。
まあそうですね。レビューするんだったら本当に使ってみないと、うん、
それは
なんと
も、それはその人のいないところで僕らが、貸し出してもらって、うん、もしくは購入して、それでやってると思うんで。
そうですね。
え、
まあ、最近のまた、ちょっとこう、構成の変わったところとかで、またじゃあ再評価していただけると嬉しいです。
お願いします。
はい。次が、2014年11月6日の、聞きやすいです。星4ついただいた、あやこうじ073ですね。ガジェットなどは実はあまり興味なかったのですが、実際に使用したレビューなどを話してくれるため、興味を持ち始めました。エピソードの時間が少し長いので一気に聞きませんが何回かに分けて聞いています。そういう点では週1というペースがとても聞きやすいです。急に知らない人の名前が登場する、したりすることがあり、置いていかれることがあるので簡単にその人の説明などが欲しいという思う時があります。過去の配信聞けば分かるかもしれませんが、点々点。これからも配信楽しみにしています。ここら辺は最近。
ああ、人の名前とかね、ちゃんと説明した方がいいですよね。
はい、最近のゲストでは少し時間を割いて、自己紹介をしてもらうようにしてたりするので、もしかしたら、改善してると思っていただけてるかもしれない。
あ、ね、ゲストだけじゃなくて、僕らが、あ、この件は誰々さんが言ってたよねっていうふうな。本当出したときに、
はいはいはい、
その誰々さんが急に知らない名前が入ってくるっていう、そういう意味だと。
ああ、それは改善してないですね。
うん。で、誰かそういったときに横で、うん、あ、これはこういう人でしたよね、みたいなことを、こう、アシスタントさんが、僕らがアシスタントになって、言えばいいだけのことですよね、多分
ね。
そこら、心がけるようにします。
はい。ここ気をつけます。 じゃあ次に行きますと、これは2014年11月12日にいただいたレビューで、毎回楽しみに聞いています。星5つで。ソラセブンヨシさんかな？ソラナナヨシさんかな？ Mac や iPhone だけではない情報も結構貴重、結構重要で面白いですね。Surface、Nexus や Adobe などの情報も興味深く聞いています。息子が SE を目指していて、今度情報系の大学に進学が決まったので、情報の共有をするためにも今後とも聞き続けます。Pinterest の紹介が面白くて早速ダウンロードして素晴らしく綺麗な写真を iPad で楽しんでピンしています。今度公開録音などのイベントも期待しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうここら辺はありがたいですね。
そうですよ。就職にも使えるんですよ。
そうです。
就職じゃないや、進学か。
そう。きっとじゃあ、この聞いていただいてる、ソラナナヨシさんは、多分、
僕の年代に近いと
思います。かですかね。松尾さん、ぜひお子さん、息子さん、娘さん、息子さんの世代に普及してほしいです。
若い人
に。若い人。
どんどん聞いてほしいですね。
はい。次に行きますと、はい、2014年11月16日のレビューで気が抜けない星5つ。はたこたさんからで、毎回必ず試してみたいサービスやチェックしたいトピックが話題になっている。そこでかなりありがたいのがエンハンストポッドキャスト。音声との連動もバッチリで見えるラジオより高い完成度。今アップルウォッチで楽しみなのはこの番組のエンハンストポッドキャスト。この番組のエンハンストポッドキャストを使いこなすことだということで。やっぱりエンハンストポッドキャスト評判高いんだよな。
なんかやめようとかいう話を一時期してたじゃないですか。
いや、もうやめたいんですけどね。
結構大変なんで、こういうコメントいただけると、ドリキンがまあ、やってみようっていう、続けるモチベーションになるんで、大変ありがたいです、
はい。そうですね。まあでもだいぶ慣れてはきたんですけど。まあ、ここまで来ると逆にアップルのサポートが切られないことを望みたいです。
そうですね。
2014年11月18日のコメントで、とても勉強になります。星5つですね。
あ、ごめんなさい。19日です。あ、でもこれ違うのか、ひょっとして。時差で。
そうなんだか。僕のところで18日。
お
ー。のはせぐさんかな、毎回楽しく聞いております。私自身ガジェット系やアップルが大好きで、毎回目から鱗が落ちるような話題に耳をそば立てて聞いています。大変だと思いますが、長く続けてください。ありがとうございます。頑張ります。という、これ、いいですね。
ええ、はい、ありがたいですね。
2014年11月22日の、レビューで、3人目の方は、点々点、星5つ。ラブ40。さんからのコメントで、男性って比較的自分の尺度だけで物を語る人が多い。11月21日配信の3人目の方もそうだった。iPhone 6 Plus は出さなくてよかった。Apple はわざわざ2サイズの iPhone 6を出して好きな方を使ってくださいと言ってくれた。その通り好きな方を使えばよい。それを自分が気にならないからと言って6 Plus は出さなくてよかったとはどうなのか。他にユーザーがいるのに自分が気に入らないものは存在しなくて良いという考え方。自分の主観でしかものを考えられなくて、主観に合わないものは認めないという考え方。そういう考え方があるから戦争とか紛争がなくならないのだろうなと思ったっていう。非常に社会派なコメントを。
ああ、最近僕ら社会派なん
で。はい。いただきましたが。そうですね。これは、カイさんのこと言ってるのかな？
誰かなこれは。うん、確かそういう発言があったような気もしたけど。
11月21日の回。まあでも、星5ついただいてるんですよね、
う
ん。
ありがとうございます。
はい、ありがとう。
まあいろんな考えを、こう、持っている人がゲストで出てくださると。
はい。これ
で。ということですよね。
多分言ってたの我々だと思うんですよ。
僕じゃないね。
自分を擁護してある。
だって、6プラス買ったんだ。
あ、そうか、そうか。てか、俺かみたいな。でも、3人目の方つってるからな。そうですね。あ、間違えた。
あ、
再生しちゃった。ちょっと、 まあいいか。追求してもしょうがないね。
戦争はない方がいいと思います
。そうですね。2014年11月23日のコメントで、Apple Windows からなんと Fire Phone まで星5つ。オニキスロ。
普通にだったらオニクスエロに。読んじゃいました。
うん。からいただきました。常に Apple に片足を置きながらも、Apple 系ポッドキャストにありがちな Mac 最高 iPhone 目的みたいな話ではなく、Windows はもちろん Fire Phone まで語るガジェット好きにはとても楽しいポッドキャスト。ハード、ソフト、日本、US と縦横無尽だが、IT 初心者もリラックスして聞ける心地よさ。毎週のガジェットニュースとして聞くには最高だと思います。
いや、これはむしろ、マイクロソフト最高、サーフェス、無敵って、言ってるんじゃないのこれは。
言ってないでしょ。もうね、まあちょっと最近、逆バイアスかかりすぎてる感はあるかな。まあでも、いいんじゃないですか。その、松尾さんと僕と、カイさんとのバランスでは、結果、うん、トライアングルになってる気がする。
あ、3人のバランスで、ちゃんと決まってる感じですよ
ね。うん。だってほらね、別になんか僕がサーフェス最高って言っても、意外とみんな冷めてるじゃないですか
。冷めざるを得ないですよ。ドン引きですよ。
いやいやいやいやいや。なんか冷めるのを通り越して、若干こう、なんかみんなに怒られてる気すらしますけどね。裏切り者扱いさ。
つか、なんかまたかって感じで。
まあね。
話半分で聞いて。
まあ、おすすめですけどね。2014年12月23日のコメントで、面白い、星5つ、ヨネヨネクラブさんのコメントで、ガジェット好きなのですが、田舎在住で周りに話題を触れる人もいないため、面白そうなアイテムの使用感や問題などを様々な視点から取り上げてもらえるこの番組はとてもありがたい存在です。ありがとうございます。あまり無理せず長く続けていただけたらと思っています。推進ここ数話分の、エピソード69から72話で写真は表示されるのですが、リンクが表示されなくなりました。iPhone 6、iOS 8.1、標準の iPodcast アプリで聞いています。リンクの埋め込みは止められたんでしょうか？また再開していただけると嬉しいです。ということで、この、また、
この時点で一個言われてたんね。
そうですね。そのエンハンストポッドキャスト、だいぶね、5話じゃ聞かないから10話ぐらい、これ、変わったタイミングは多分、Windows で編集するようになったからかな。なんかちょっとなんかフォーマット変えたんですよね。そしたら、なんかうまくタグが作れなくなってて、かつ僕が iPhone 使わなくなっちゃって、iPhone 持ってなくなっちゃったせいで、その、ちゃんと確認をするのを忘れていたんですよ。だけど全然指摘されないから気づかなかったんですけど、ここで指摘されていた。
で、その後、新年会で、うん、直接言われて、その後フィードバックして、
はい、
今は治ってるという状態ですね。
ね、最近はちゃんと、iPhone を取り出して、動作確認するようにしていて、きちんと言ってるはず。
この69、72話の過去分は
直してはいないです。そこはもう勘弁してくださいっていう感じ。
あ、すいません。はい。
いや、なんか、
ね。で、そのリンクは、はい、それぞれの、エピソードの、backspace.fm の過去回の中から参照できるんですかね。
エンハンストポッドキャストの中で。
いや、エンハンストポッドキャストじゃなくて、記事リンクの方で。
あ、それは見えると思う。
うん。
うん。そっちは全部。
なので、そちらをぜひ、参考にしていただいて、
そうです。
見ていただければと思います。
うん。そうですね。まあ、そう、本当機能としてはね、素晴らしい機能なんで、まあ、ちゃんとサポートが続く。てか、もっといろいろなところで使えるようになってほしいですけどね、それこそ Android とかでも。どうせならね。まあ、ちょっと、長くなってしまったんで、一旦、去年分までのコメントを紹介するにして、来週あたりでまた今年分をやりましょうか。
あ、いいですね。
はい。自分の編集時間を気にし始めた。 自分が編集しだしてから松尾さんの時全く人のこと任せっぱなしで気にしなかった。自分がやりだしたら時間に厳しくなるっていうね。
正しいですよ、それは。
正しいです。いや、何事もやってみないと人の気持ちは分かんないですね。
ね。
本当に。あの、来年はきっとカイさんがね、この気持ちが分かってくれるんじゃないかなと思って
ます。今から楽しみ。
そうそうそう。うん。じゃあ、まあ、大体、そんな感じですけど、あれですね。最後、告知っぽい感じになっちゃうけど、あ
の、はい、
IT メディアニュースの。
そう、IT メディアニュース読者感謝祭っていうのを、まあ、もしこの編集が間に合えば、日本時間の金曜日の6時から、東京池袋のニコニコ本社というところで、やります。1500円です。ぜひ皆さん来てください。で、一応僕もIT メディアニュース編集部に所属してるんで、そこで出ますし、いろいろなロボットとか、あと、IT メディアの過去10年分の記事からベストをえりすぐったものを、うん、なかなか表に出てこないうちの編集長の小林っていうのと、あと編集部員とか、あと、IT 戦士とかも出ますんで、
はい。
なかなかレアな、顔見せ大会になると思うんで、ぜひ、いらしていただければ。
ペッパーくんと出社された、
あ、それはね、別の編集部なんです。
あ、そう
なの。あれ、ネットラボ編集部。
あ、そうか。残念。
の代わりにトイレットペーパーを、巻き付けた、花嫁衣装を作ったりした、岡田優香さんが。
岡田優香さんはこっちで。
こっちです。編集部じゃないですけど、今は外部ライターとして、出てきますんで、
うん。もう、そろそろ、チケットを、
そうですね。
危ない。
ぜひ。
はい。ぜひ。
ぜひぜひ。
はい。ということ
これで10人ぐらい増えたかな。
そうですよね。Yelp のオフ会が。
ああ。結局行けなかったんですけど。
うん。そう、でも、あれですよね。リカさん大感謝、大感謝ですけど。本当にちゃんとバックスペース、のロゴを印刷したテーブルを作ってくれて。
で、しかも、7、8人ぐらい、う
ん、ね、ツイートでいろいろ参加された、リスナーの方の話聞いたら、少なくとも7、8人は、来てたって言ってて。あとなんか入り口まで行って入れなかった方とかもいたみたいで。
ああ、激混みだったらしいですね。
そうそうそう。だから、多分やっぱり10人以上いたんじゃないかなと思ってるんですけど。
おー。素晴らしい。集計力。
うん。で、なんか、リカさんも、15人ぐらい集まるんだったら、Yelp 主催でバックスペースオフ会してもいいみたいな。
おー。すごい。
そうそうそう。ね、松尾さんとカイさんが少なくとも、まあ僕ももちろん参加できたしたいですけど、でも最悪。
できるんだったらドリキン来た時に合わせて。
そうそう。まあそしたらもう、それでほぼ15人いけるんじゃないかって。
うん。
思ったぐらいなんで。
おう。ぜひやりたいですね。
そうそうそう。で、なんか結構、その方向で動いてくれそうな感じのことをツイッターでもさ。
ありがたいな。
ありがたいです
ね。ほん
と。ほんと、Yelp 様様。っていうことで。
リカさんありがとうございます。
まあ、どちらかというとリカ様様様。リカ様って。そう。感じですけど。ちょっと行きたかったけど、でも本当なんかベリーダンス見れないぐらい、混んでたって書いてますね。
ああ、そうですね。前の方に行けないっていう
言
ってありましたもんね。
そうそう。あともう松尾さんの絶賛ベリーダンス推しが気になって、一生懸命ベリーダンスの状況を見ようと思ったら、なんかどっかで1枚ぐらい写真が上がってましたよ。
うん、僕も見ました。
はい。確かに、すごいなんか綺麗な方が踊ってっていうのは、松尾さんの言葉に偽りがないということは確認されました。
そう、僕の後輩ですから。
そうですね。応援してあげてください。で、じゃあ、今度ゲストで呼んだらどう？
ベリーダンサー？
はい。後輩っつっても面識がない。
知り合いじゃないから。
そうですよ、ね。
しかも何十年も前の話だから。
そうです。
30年ぐらいかな。
突然、その、ベリーダンス部の人たちに
だってその時、ベリーダンス部なんてなかったもん。
あ、そうなんですね。
うん。
まあしかも別に松尾さんが所属してたわけでも、まあないんだから所属しようがない。
俺がベリーダンスどうする
ですよね。
気持ち悪いな、それ。
そう。まあなんか機会があればね。これをこう曲がり間違ってベリーダンス部の人たちが聞いてくれたりとかしたらすごいです。
ああ。
ないかな、さすがに。
もし聞いてたら、外大の人が聞いてたら、一応僕 GMC っていう軽音のところに所属しておりました。まだその部はあるんですけどね。ちょっと昔ほど勢力が強くなくなって。
うん。
ですけども。
外大の人が聞いてくれて、口コミでベリーダンス部の人たちに、垂れ込んでくれればベストです。
だからといって、何かアクションが起きるような感じなんですけどね。
まあそうです、
ね。workspace.fm ゲストとして。
はい。はい、ぜひ。あと、あれだ。今週末の収録は、まあ前回の放送っていうか本編でも言いましたけど、ツイッターの庭先生。
ツイッターの庭先生というと、ツイッター上にいるっていうわけじゃなくて、
はい。
会社としてのツイッターに所属されている。
そうですね。庭くん、まあ僕はすごい、実はなんか、彼とのゆかりが長いっていうか、もう15年代ぐらいの付き合いなんですけど、そうそう、もう、彼がアルバイトで、働いていた時に僕はそこにいたみたいな。大学時代ね。彼が大学時代。
お
ー。とかいうぐらいのなんか付き合いが長いんで、あれなんですけど、まあ、その後いろいろ彼は大学を卒業して、自分で会社立ち上げたりとかして、で、ツイッターのモバイル版の日本のやつとかをやってたのかな。で、それでその流れでそのまんまツイッターに、まあ、引き抜かれたんですけど、その、米国というかサンフランシスコの本社の、まあ、ツイッターのオフィスに入った日本人の第一号。非常に優秀な、人で、バックスペース FM の前身とも言えるドリキン TV とかでは、何度も出てきてくれたんですけど、まあ、バックスペース FM 的には初めてです。松尾さんは面識ないです。
わからん。僕は。うん。
まあ、かなり濃いです、そういう意味では。うん。テクニカルにね。だから、どの話で盛り上がるのかが今からちょっとかなり、心配ってことはないんだけど、興味深い。
ツイッターの最近についてちょっと勉強してこないといけないですね。
まあちょっと会社の、もうね、ツイッターも本当に大企業なので、あんまり会社のことは話さないんじゃないかなと思いますけど。
ああ。
うん、ただ、彼のその、ね、やっぱり、IT に対して、IT 業界のというか、動向に対しての感度もすごい高いので。まあ技術的なところとかね、で、まあプログラムとか言語の話で盛り上がってもね、ちょっと。
あれ、普段会ってるわけでしょ？近いから。
そうですね。一年に一回ぐらい。最近、久々にどこで会ったっけな。最近会いましたよ。なんかね、サンフランシスコにいる人と会うこと、逆に近すぎて、なんかいつでも会えるやと思うと意外と会わなかったりします。
ああ。
なんだろう本当に、意外と。
共通のイベントとかあればそっちの方であるのかな。
僕ね、本当日本にいた時は結構まめにイベントとか出てたんですけど、なんかこっちに来てからほとんどそういうコミュニティにも参加してないので、すごい、引きこもってる感じです。
カレーの会ぐらい。
日本でね。飲みにとか行かないもんな。あ、この間そう、たまたま共通の詩人が、サンフランシスコに遊びに来たとか言うので、じゃあご飯行きましょうって言って久々に会った。
ああ。
でもほんと半年ぶりとかそういうレベルだったはず。
いつも日本人が集まるラーメン屋とか、そこでばったりみたいなことはあんまりない。
それもね、最近自炊派になっちゃったから。
ああ、ますます。
そうそう、もう本当に。
引きこもり。
本当に引きこもって、ポッドキャストの編集してますよ、最近。
そうなんだよね。ポッドキャストの編集やってると、うん、全然外出ができなくなる。
そうそうそう。先週も結局3連休だったけど、ほとんど家にいたからな。ちょっとこの編集もドキドキしてきまして、1時間半になっちゃったもんな。
いや、2時間超えなければ大丈夫じゃないですか。
もう僕の場合は、あのほら、松尾さんのように、こう僕の、きめ細かなことは、松尾さんのようなきめ細かなことは僕にはできないので、こういかに自動化するかっていうところで、もう、ほんとどうやって勝手に無音部分をカットしてとか、そんなことばっか、オーディションで試行錯誤してます。
いや、もうオーディションの本書けるぐらいじゃないですか。
ああ、そういう意味ではね、結構使いこなしてきたと。
なんか、Kindle で、ポッドキャストの作り方みたいの、
いいですね。意外と、そうそう、そういうふうに、ちょいちょいそういうこと聞かれるんですよね。どうやって作ってんですかとか。
これやっぱりブログだと、ところどころ解説してても、それ一箇所にまとまってないから、
うん。
まとめて読みたいっていうのはあるんじゃないですかね。
まあもうそういう時は僕は常に、リビルド FM を聞いてくださいみたいな。まあ、ミヤーのブログを読んでくださいみたいな。丸投げしてる感じですけど。
あれでも、リビルドの解説って英語じゃないですか？
なんか何回かアップデートしてて、英語しかなかったでしたっけ？日本語もあったような気がしたけどな。ただ、ミアンはロジック派なんですよね。で、僕はオーディション派で、そこは違うんで、編集の後処理のアプローチはだいぶ違うかも。まあ、もうちょっとね、なんか、安定してきたら、かな。なんか僕まだ言っても、なんか音が良かったり悪かったり自分の中でもムラがあるなと思ってるので。てか毎回同じ編集してないんですよ。やり方が。
あ、いろいろやり方変えてやってる。
毎回変わってます、今のところ。だから。もうちょっとね、いろいろ頑張ってます。
うん、あ、今思い出した。明日の、IT メディアニュースのイベントで、
はい、
俺ジングル作れって、作るように言われてたのを忘れてた。
じゃあ今から。
ちょっとこれからやらなくちゃいけないなと。
はい。
思い出しました。
そっち的には明日か。じゃあやっぱり今日編集を出さないといけないんだな。
そうなんですよ。
俺厳しいな。
いや、もう編集なしでいいんじゃないこれ。
まあね。いや、編集はしないにしても、まあちょっと頑張ります、じゃあ。これから。
はい。あ、お願いします。
はい。
これで集客違うと思うんで。
すげえプレッシャー。ちなみに今こちらは夜の11時21分です。
ああ。頑張ってください。
明日もまだ出張中なんだよな、とか言って。
これ出張いつまで？
明日が最終日というか、金曜日が移動日なので、
うん、
明日の最後。
あ、で、backspace.fm の次回は、日本時間で土曜日じゃなくて日曜日かな？
でしたっけね。土曜日でした。うん、そうですよね。こっちの土曜日、そっちの日曜日
かな？はい。
はい。なので、まあでもそこまで持ち込んじゃうとね、大変なことになるから、これはサクッと出したい。
よろしくお願いします。
という感じで、また今回も B サイドどうですかね。なんかこういうの、無邪気にやってる時が一番評判良くて、今回みたいにちょっとこう、
意識しちゃった
意識しちゃってダメになって、とか、なんかちょっとドキドキします。
あ、でもね、構成はほんと適当なんで。
まあね、そうです。
うん。
まあでも、なんか楽しく話せるっていうところが伝わればいい。じゃあ、そんなところで、
はい、
また明後日本編の方でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、おやすみなさい。
ではでは。
はい、失礼します。